天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。
天塩川物語。今日の天塩川物語は幌加内町朱鞠内湖について、お話を伺っていきたいと思います。過去2回これまで、幌加内町ではそば、新そば祭りのことについて取材をしてきましたが、今回は、日本一広い人造湖ということで朱鞠内湖について、周辺の施設とまたイベントなどについて、お話を伺っていきたいと思います。今日お話をいただけるのは NPO 法人朱鞠内湖ワールドセンタースタッフの黒田綾子さんです。黒田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速お話を伺っていきたいんですけども、はい、まずこの朱鞠内湖、この概要といいますか、人造湖についてちょっとお話を伺いたいなと思うんですが、
はい、
これはどれぐらい大きいものなんでしょうか。
朱鞠内湖は日本一広い人造湖と言われておりまして、
はい、
人水面積が2373ヘクタールございます。
2373ヘクタール、
はい、
これは他の人造湖と比べましても、かなりでかいというふうに、聞いたことがあるんですけども。
そうですね、2番目に大きいと言われている、
はい、
夕張のシューパロダムさんの方で、
シューパロダム、
はい、
はい、
1510ヘクタール
かなりな差がありますけどもね。
はい、
はい、こういった朱鞠内湖かなり大きいんですけども、こんだけ大きいと、様々な、動植物なりそういったものも住んでいるかとは思うんですけども、
はい、
朱鞠内湖こちらには、まずどういったもの、動物とか植物とかがいたりするんですか。
そうですね、かなりもう自然に近い状態に溶け込んでいる湖って外観からも結構そういうふうに言われるんですが、うん、たくさん動物もいますので、例えば日常的に、エゾユキウサギとか、
エゾユキウサギ、
はい、
はい、
キタキツネであったりとか、
はい、
あとエゾシカはそんなにたくさん見るわけではないんですけれども、
そうなんですか、
はい、このキャンプ場の周りでは、はい、そのウサギ、キツネ、あとエゾクロテン、
エゾクロテン、
はい、
はい、
エゾシマリス、
はい、
そうですね、エゾフクロ
ウ、エゾフクロウ、
はい、クマゲラ、
はい、
など野鳥もたくさん見られます。
今ご紹介していただいただけでもかなりな種類の、動物が住んでるっていうことなんですけども、
はい、
こういった動物、たくさん住んでますが、周りの観光に来る方、こういった目的で、動物を見に来たりする方っていうのもやはり多いんですか。
そうですね、特にクマゲラってキツツキの仲間で一番大きいんですけれども、はい、北海道が、見やすいというか本州ではほとんど見られないということもあって、
うんうん、
でまた山の奥に行かないと普段は見れないんですけれども、
はい、
ここのキャンプ場では、毎年営業しているということもあって、
はい、
かなり多くの方が全国から見に来られてます。
やはり皆さんの、目的といいますか、来る、楽しみの一つとしてもこういった、バードウォッチングといいますか、こういったものも含まれてるんですね。
は
い、
そうですね、かなりの数の野鳥が見られますので、
はい、
それで旅行会社の方も、そのバードウォッチングツアーっていうのを組んで来られるくらい、はい、やっぱりたくさんの種類が見られます。
それはちょっと、僕初めて聞いたんですけども、
はい、
ツアーといったものも組まれてるんですか。
うちで組んでいるわけではなくて、
はい、
その旅行会社さんの方で、はい、そういうツアーを組まれて、こちらの施設を利用してくださっているという形に、はい、
朱鞠内湖の方もちょっと寄って、
そうですね、宿泊もいただいて、それで朝から晩までゆっくりこう野鳥を観察されてます。
はい、ということでこのバードウォッチングなどについてまず野鳥のお話をいただきましたが、では今度は湖メインとなりますこの朱鞠内湖、日本一広い人造湖、この湖に住んでる魚などにもちょっとお話を、聞いていきたいなというふうに思いますが、
はい、
はい、
そうですね、ここの湖にいる魚で一番まあ特徴的なのが、うん、幻の魚と言われているイトウっていう、
来ましたね、はい、
そうですね、イトウが住んでいる湖っていうのは、うん、やっぱりすごく珍しくて、はい、本州からもイトウ釣りのために、うん、あの春と秋通ってくださる方がいらっしゃるくらい、はい、非常にファンの多い魚ですね、うん、
僕もこのイトウですか、
はい、
前回志別の方でちょっと取材をさせていただいたことがあるんですけども、はい、この幻の魚のイトウ本当になかなか釣れないっていうことでも、
はい、
志別に、お話を伺いました館長の方から聞いたことがあります、
はい、
でこのイトウ実際に釣られた方っていうのはいらっしゃるんでしょうか。
朱鞠内湖では結構多いです。
多いんですか。
はい、その、はい、まあじゃんじゃん釣れるわけではないですけれども、うんうん、1日で釣れないっていうのはあまり聞かないくらい、
はい
はい、まあ、釣りされる方がいらっしゃる日は、うん、っていうことなんですけれども。
そうなんですね、はいはい、この伊藤は、まあ、釣れましたらやはり記念で、まあ、撮影をしたりとかっていう、はい、されたりする方もいたりしますか。
そうですね、やっぱり皆さんカメラに収めておきたいっていうのはあるんですけれども、うんうんうん、伊藤を守っていくためにもなるべく、はい、捕まえてから、はい、そのリリースするまで、はい、時間をまあ短くしていただいて、うん、まあ、なるべく自らも上げないように、
はい
はい、皆様そういうところもちょっと配慮してくださっているので、
はい
はい、そういったキャッチアンドリリースがうまくいくような撮影の方法で、うん、はい、やっていただいてます。
そうですね、やはり、まあ、めったに見られない魚で釣るとなるとなかなか釣ることも難しいと言われている、まあ、幻の魚のイトウですから釣られる方もそこら辺のマナーはしっかりと守っていただいてキャッチアンドリリースの方を、まあ、されているということなんですね。
そうですね、はい、はい、
では、次にワカサギなど、まあ、こちらも有名かとは思うんですけども、
はい、
こちらについてもちょっとイベントなども絡めてちょっとご紹介の方していただきたいなと思います。
はい、来年の1月の14日の土曜日から、
はい、
一応ワカサギ釣りが、はい、解禁の予定なんですけども、はい、もし湖のその凍っている具合の状況によっては、
はい、
まあ、開始が遅れることもあるかもしれないんですが、うんうん、まあ、今の様子だったら多分大丈夫だとは思います。
はい、
でワカサギ釣りは一応3月末まで、
うんうん、3月の末まで、
はい、湖がの氷の状態が持てばになるんですけれども、はい、でその間で、まあ、ちょこちょこイベントをやっていこうかなとは思ってるんですが、うん、
はい、
例えばワカサギ釣り選手権。
選手権、
はい、
はい、これはどういったものなんですか。
昨冬もやって好評だったのが、
はい、
時間を決めて例えば30分の間に何匹釣れるかとか。
30分の間で何匹釣れるか、
はい、まあ、今年、はい、今回はどういうふうにするかわからないんですけれども、
はい、
まあ、そういうちょっと大会を土曜日とか日曜日とかに行う予定はしております。
僕このワカサギ釣り、まあ、よく聞くんですけども、
はい、
体験はしたこと正直ありません。こういった僕素人なんですけども参加すると釣れると思いますか。
そうですね、いきなり初めて来て大会に参加するわけではなくて、はい、その大会の前に少し練習されたら、はい、大体どうやってワカサギを釣れる、うんうん、釣ったらいいのかっていうのがきっとお分かりいただけると思いますので、はいはい、スタッフが丁寧に、はい、指導も行ってますので。
そうなんですね、
はい
はい、
なので初めての方でも、うん、まあ、全く釣れずに帰るっていうことはないくらい、
はい、まあ、釣れると。
そうですね、
じゃあ僕も参加も、させていただいたら、まあ、全くゼロっていうことはない。
そうですね、まあ、大会のその数十分の間は、うん、もしかしたら初心者の方は難しいかもしれないですけれども、はい、はい、ワカサギ釣り自体で全く釣れずに帰るっていう方はほとんどいらっしゃらないですね、うん、
はい、
はい、
でちなみにこの今お話ししてちょっと気になったんですけども、
はい、
ワカサギ釣り、まあ、たくさん釣れる方も、まあ、たくさんいると思います、
はい、
これ一度にどれぐらい釣られた方っていらっしゃいますか。最高。
そうですね、私が聞いた中では300とか、
はい、
300匹、はい、以上の方はいらっしゃいましたね。
ちょっと想像がなかなかつかないんですけども300っていう数字は相当多いんじゃないでしょうか。これ
相当多いですね。お二人だったらやっぱ600ぐらいまで行ったりしますので、
はい、
はい、一人300っていうのは、はい、結構多いですね。
ちなみにバケツ1杯でどれぐらいの魚が入るものなんでしょうか。
バケツ1杯、まあ、バケツの大きさにもちょっとよるかもしれないですけども、はい、200ぐらいは、はい、入ると思います。
ほぼ満杯ですね。そうなると。
そうですね、結構いっぱい入って、
ちょっとお話伺ってて非常に楽しそうだなっていうふうに思ったんで、
はい、
まあ、僕今回取材させていただいて、まあ 1月の14日以降から、はい、まあ、こちらワカサギ釣りが、まあ、解禁になるということでしたので、はい、こちらの方を、まあ、機会ありましたら参加してみたいなと思います。
はい、ぜひぜひ、はい、スタッフに気軽にお声かけていただいたら、
わ、は
い
は
い、
かりました。その時はどうかよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、今魚のお話で伊藤とワカサギについてご紹介をいただきましたが、他にも、お魚、いるというふうに、聞いています。例えばどういったものが他にもいるんでしょうか。
はい、他にはアメマスという魚で、はい、体に綺麗な雨の模様、水玉模様が入っている魚ですね。はい、
でアメマス、
アメマス、はい、と他にはサクラマス、
うんうん、
あのサクラマスってサケ科の小魚で、まあ、普通だったら、まあ、川と、
はい、
あの海を行き来するですけれども、うんうん、このシマリナイコだったら、まあ、はい、海の代わりに湖になって、はい、それで川に上がって産卵をするっていうような感じになってます。
はい、全部でシマリナイコにはどれぐらいのお魚が生息されてるか分かりますか？
そうですね、数がやっぱり一番多いのは一番小さなワカサギですね。はい、まあ、こちらで卵も放してますし、
はい、
で、まあ、伊藤に関してはほぼ天然で、うん、まあ、こちらで、うん、増殖しているわけというよりかはもうほぼ天然で、はい、割と数も増えてきているような感じになってます。
はい、
で、まあ、アメマスは全然こちらでも孵化とかはさせてませんし、うんうん、まあ、サクラマスは少し孵化事業をやってますけれども、
はい、
割とその天然の資源に頼ってというか、天然で、増えていっているような感じになってます。
はい、まあ、伊藤とワカサギに、まあ、目を取られがちですけども、はい、他にも、まあ、こういったさまざまな魚が朱鞠内湖の方にはいるということで、はい、
そうですね、まあ、広く言えば他にもコイとか、まあ、フナとかいるんですけども、は
い、もっともっといらっしゃるんですね。
そうなんです、はい、いるんですけども、はい、まあ、実際釣りに来る魚でメインなのはトラウト類、はい、その伊藤、サクラマス、アメマスっていうのが釣りの対象魚として人気の魚になってます。
はいはい、わかりました。ありがとうございます。ではまた、続きの、質問に移りたいと思うんですけども、
はい、
朱鞠内湖周辺にはさまざまな、まあ、施設があるというふうにもちょっと、お聞きしました。
はい、
まず朱鞠内、朱鞠内湖畔キャンプ場、
はい、
そして100年記念公園パークゴルフ場、
はい、
朱鞠内コミュニティ公園、
はい、
そしてあと過去に小学校だったと言われている円形状の珍しい建物、こちらが、窓かと言います、
はい、
名前で、やられている施設、この4つが、まあ、あるかというふうに思うんですけども、
はい、
ちょっと黒田さんの方から軽くご説明の方をお願いしたいなというふうに思います。
はい、
はい、
朱鞠内湖畔キャンプ場は、
はい、
一応キャンプ場の開設期間は5月から10月末頃まで、は
い、10月の末頃まで、
はいはい、になるんですけれども、はい、本当湖が見渡せるようなところに自由に車を乗り入れしてテントを張ることができるっていうふうになってますので、かなりファンの方が本州からキャンプだけをしにこの朱鞠内湖までお越しくださるっていうぐらい、
道外からわざわざその飛行機なりフェリーなり乗り継いでこちらの方まで来ていただいて、
はい、
楽しんでいただいていると。
そうですね、うん、よく本州のオートキャンプ場っていうのは、うんうん、結構こう区切られていて、
区切られている、
はい、はい、それでここに泊まってくださいって決められたりもしているところが多いようですので、朱鞠内湖もその点自由なんです。もう好きなところを見て、はい、空いてるところに張ってもらうっていうようなスタイルになってます。
そういったところは確かに他のキャンプ場にはない魅力の一つと言えるかもしれませんね。
そうですね、まあ、北海道にはきっとたくさんあるんでしょうけど、まあ、本州ではこのようなロケーションの中で自由に張れるっていうのは結構珍しいっておっしゃっていただいてます。
はい、はい、では、もう一つ、何かご紹介していただきたいなと思いますけども、
は
い、
100年記念の公園パークゴルフ場っていうのは、はい、ちょっと幌加内町の幌加内っていう場所になるので、ええ、ここからは同じ幌加内町でも40キロほどは、
そうなんですね、
はい、離れてしまいます。
はい、
でここにほど近いところでパークゴルフ場ってなりますと朱鞠内コミュニティ公園っていうのがございますので、
はい、
うん、そこで今の時期はちょっともう冬は閉鎖なんですけれども、
ね、はいはい、
春や夏でしたらパークゴルフがお楽しみいただけます。
うんうん、はい、では、最後にこのまどかですか、
はい、
僕はこれちょっと気になってたんですけども、
はい、
今回取材させていただいているこのレイクハウスさん、立ち寄る際にですね、実際にちょっと見てきています、
はい、
まどかさんの方で外観が本当に円形で珍しいで、なおかつ過去に小学校だったということで、はい、なんですけども、
はい、
これ 現在はどういった施設として利用されてるんでしょうか。
そうですね、あの当時すごく円形の建物が北海道内では珍しかったっていうこともあって、はい、その建物を残したまま、うんうん、あの宿泊体験施設として今はオープンしているような状態でございます。
はい、宿泊体験施設というのは、はい、まあざっと言いますとどういった体験を。
そうですね、体験は、まあ、あの幌加内ならではのそば打ち体験とか、はいはい、あと周辺の自然を生かした、うんうん、あの自然を体験する、例えば源流、うん、ちょっとあの
源流、
はい、川をあの下っていくというか、そういう体験であったりとか、
源に流れると書いての源流。
あ、そうですね、
そうですね、はい、
あとあの幌加内町で笹をこう、はい、取ったやつを、うん、あの笹紙にして、
はい、
あのはがきにして作るという笹紙作り体験とか、
はい、
他にも食の体験とかもありまして、牛乳パックでホットサンドを作ってみようとか。
ホットサンド、
はい、
これはどういったものなんですか。
牛乳パックって意外に燃えるんですよ。
はい、燃える、
燃えるんです、
はい、
なので、パンを好きな、まあ、具材を挟んで、うんうん、それでアルミホイルに巻いて、それを最後牛乳パックに入れて、うん、牛乳パックごと燃やしちゃうんです。
はあ、
そしたら牛乳パックの周りだけが燃えて、はいはい、で中から出てきたアルミホイルは、はい、あのホットサンドになっているという。
面白いですね。
そうですね、
これは子どもたちとか結構楽しがってやられたりするんじゃないですか。
そうですね、子どもたちがそれを楽しんでやって、今度またお家に帰って、はい、家族の方とキャンプの時に実際にやってもらうとか、
はい
はい、そういうふうにすごく皆さんに喜んでいただいている体験ではあります。はい、
なんかかなりな数のさまざまな体験をすることがこちらのまどかの方ではできるということなんですね。
そうですね、基本的にはまあ団体様向けで、はい、あの宿泊を伴った体験学習というような感じの使い方で、うん、はいはい、なっております。
料金の方とかっていうのは発生するんでしょうか。
そうですね、あの今は学校団体さんがほとんどこう予約が入っているような状態になるので、
はい、
あの夏期間とかはちょっと一般の方はちょっとあのまあ、夏休みとかでしたら、
はい、
あの空いてる日もあるんですけれども、
はい、
あの宿泊をしていただければ結構割と安いお値段で、
うんうんうん、
あのいろんな体験ができるっていうような感じになってます。うん、
これは1年を通していつでも、体験できるんでしょうか。
そうですね、冬とかは、まあ、一応要相談っていうような感じに、うん、はい、なるんですけど、
一度ご連絡をいただいてからということですね。
そうですね、
はい、
はい
はい、ではこれまで、まず施設のご紹介についてお話を伺ってきましたが、続きまして今度はイベント、
はい、
朱鞠内湖大変景観が素晴らしく、僕今回冬来たのは初めてなんですけども、
はい、
冬の景色というものもまたこれあの見ものだなと思うんですけども、
はい、
イベントについてこの1年を通してどういったものがあるのかっていうのをちょっとお話を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、
夏のイベントで一番大きなのは、うん、あの朱鞠内湖湖水祭り。
湖水祭り、
はい、
はい、
あの花火大会がメインで、
うん、
多くの方が道内道外からも来られるような、
はい
はい、お祭りになってます。
はい、これは毎年どれぐらいのお客様が来られたりするのかっていうのは分かりますか。
何千人か来られてますね。
そうなんですね、はい、
万は言ってないです。
はい、花火がまあメインかとは思うんですけども、
はい、
まあ、出店だとか、
はい、
そういったものあるかとは思うんですけども、
はい、
他にそのお祭りの、開催中にイベントとかっていうのはございますか。はい、
あのステージショーとかがございまして、
はい、
歌を歌う方とか、うん、あと今年だったらモノマネの堀さん、はい
はい、
が来られて、
うんうん、
あの結構いろんな幅広い年齢の方に、はい、大変好評いただきました。
大変面白そうですね、
はい
はい、まあ、他にもたくさんきっといろいろなイベント、この湖水祭り期間中にあるかとは思うんですけども、
はい、
まあ、こういったもので、来ていただいたお客様に楽しんでいただいているということですね、
はい
はい、では続いてのイベントについて、まあ、ご紹介をお願いしたいなと思うんですけども、
はい、次はあの冬のイベントになるんですけれども、
はい、夏に続きまして今度は冬、
はい
はい、
あの昭和53年の2月17日に、
はい、2月の17、
はい
はい、
あの幌加内町のもしりというところで、ええ、-41.2 度っていう、
あ、はい、
あのこの寒さを、
はい、
あの記録が残ってるんですけれども、
これについてはですね、僕も事前にちょっと調べさせていただいたんですけども、
はい、
正式な記録では残ってないんですけども、日本一、寒いという記録でこのマイナス 41.2 度っていうのが確か出ている とお話を聞きました。
あ、そうですね、はい、で、あのその2月17日を、うん、天使のささやきの日っていう記念日を制定しておりまして、
天使のささやき、
はい、はい、天使のささやきって、まあ、一応すごく素敵な響きなんですけれども、うんうん、ダイヤモンドダストのことを一応指してます、
はい、
でその2月17日ではないんですけども、まあ、その前後で何かイベントをしようじゃないかということで、うん、はい、天使のささやきを聞く集いっていうイベントをその周辺の土日で行っております。
はい、集い、
集いですね。
天使のささやきの集い、これはどういったものなんですか？
あの、みんなで、まあ、ダイヤモンドダストを見たりとか、うんうん、まあ、感じたり、
うん、あ、まあ、体験ということですか？
そうですね、北国の暮らしを体験するような全体としてはイベントになってるんですけども、うんうんうんうん、モシリのクリスタルパークというところで、はい、モニュメントのところでセレモニーを行ったりとか、うん、あとその後はスタッフとか地元の人たちと交流会をしたりとか、
はい、
あと雪の結晶を特殊な製法で、うん、キーホルダーとか、
特殊な製法、
はい、なんていうんですかね、雪の結晶をそのままこう持って帰るのって難しいんですけれども、はい、特殊な液を使ってその形を残すんですね。
キーホルダーにできるんですか？それ
キーホルダーに今までしてたりとか、はい、去年はちょっと額縁に入れるような感じにして、参加者のお客様に持って帰ってもらうっていう。
持って帰ってもらう。
そうなんです。
こちらの方から、買うとかっていうのではなく、
ではなくですね、お客さんが好きな形の雪の結晶をまず選んでもらうんです、は
い、面白そうですね。
そうですね、
はい、
なので本当早朝から6時半ぐらいから外に出て、はい、お気に入りの雪の形をこう選んでいただいて、うんうん、でそれを特殊な液につけて型を残して、はい、最後記念にイベントに参加した記念として持って帰っていただくっていうような感じになってます。
なるほど。この天使のささやき、こちらはお客様はどういった反応をされたりしてますか？
そうですね、今年が25回目で、はい、まあ、来年は26回目になるんですけれども、
はい、
もう最長で25回来られているリピーターの方がいらっしゃるくらい、
うん、それは通してずっとということですね。
そうですね
すごいですね、
そうですね、もう
かなり熱心な方も、まあ、いらっしゃるぐらいに。
そうなんです、ご好評いただいてますね。昔はやっぱり新名線っていう、うん、記者がこう走ってて、
ってね、
はいはい、その当時はやっぱり参加者の方もかなり多かったんですけども、はい、やっぱり亡くなってしまって、うん、だんだんまあ参加者の方が年々少なくなってきたということもあるんですけども、うん、やっぱり根強いファンの方がこうやって支えてくださっているので、
はい
はい、毎年イベントを行うことができていると思います。
そうなんですね、
はい、
まあ、僕今お話伺ってて、このやはり気になったのは特殊な製法を使ったキーホルダーというのがまあちょっと気になったんですけども、はい、まあ、もしこれ手塩川物語をですね、今回聞いていただいている皆さん、はい、気になったらぜひこちらの方にも、ご参加していただければなというふうにも個人的に思います。
はい、そうですね、はいはい、で特にその、うん、スタッフさんとかも結構実行委員の方が面白い方が多いので、
はい、
はい、朱鞠内の周りの、はい、自然とか、はい、やっぱりいろんなことを知ってる人が多いので、はい、そういう人たちと交流できるっていう機会も、はい、なかなか面白いかなって、う
ん
う
ん、個性的な方々がたくさんいらっしゃるということ
ですね。非常に個性的ですね、
はい、まあ、そういった方たちも、まあ、いらっしゃるので、ぜひ、楽しいイベントになるっていうことなんでしょうね。
はい、
はい、ご紹介していただいた天使のささやきの集い、こちらで、まあ、作れると言いました。特殊な製法で作られるという、まあ、キーホルダーということだったんですけども、これ実は、まあ、なんかレプリカということらしいですね。
そうなんです、今キーホルダーではなくて、うん、額縁に入れてお渡ししてるんですけども、
はい、
なぜレプリカと申しておりますと、まあ、結晶自体を、うん、持って帰るわけではないので、その、まあ、化粧だったら溶けてしまいますよね、
はい、
なのでその形をかたどったものっていうことなので、レプリカっていうような表現をしております。
そういったまあ理由がありましてレプリカなんですね。
はい、そうなんです、
はい、まあ、こういったさまざまなレプリカを、まあ、来ていただいた参加していただいた皆様にお配りしているということですね。
はい、
はい、ではこれまでさまざまなことを聞いてまいりましたが、
はい、
最後にですね、
はい、
この朱鞠内湖、
はい、
ちょっと発音がなまってしまいましたけども朱鞠内湖についての、はい、まあ、魅力、そして、まあ、PR をもう一度ですね、
はい、
黒田綾子さんの方からお話をいただきたいと思います。
はい、朱鞠内湖は四季折々湖の風景が全然違ったように見えるところが、はい、とっ ても魅力的だと思います、うん、
はい、
例えば春だったら、うん、一面カタクリとか、うん、エゾエンゴサクとかいう花がこう咲き乱れるような感じになっておりますし、うん、まあそれが終われば今度はトラウトシーズンで、うん、糸釣りとかいろんな釣りを楽しんだりまたカヌーも楽しんだりする方も多くなってきます、
はい、そうですね、先ほどのちょっと紹介で抜けてましたけども、はい、カヌーもあるんですよねこちらね。
そうですね、レンタルとかではないんですけども、はい、皆さんまあお持ち込みいただければもうご自由に、はい、はい、カヌーで出ていただくことができます。
はい、
であと秋も紅葉も素晴らしくて、うん、まあ、遊覧船もありますので、
そうですね、
はいはい、遊覧船に乗って、まあ、うん、各島の方へ、はい、島根内港って今ちょっと今日は曇っていて見えにくいんですが、はい、大小13の島々が浮かんでますので、はい、まあ、その近くをこう巡るような感じのクルーズもお楽しみいただけます、はい、で冬になりましたら、うん、このように一面雪景色、
はい
はい、今ちょっと風景見づらいですけれども、これが晴れたらすごく綺麗に、はい、奥の方まで澄み渡って、はい、でまあ、奥の山の景色も雪景色でとても綺麗に見えますので、はいはい、ぜひ朱鞠内湖の自然をお楽しみいただければなと思っております。
はい、ということで、さまざまなことを日本一広い人造湖朱鞠内湖についてですね、今回は、お話を伺いました、今回お話を伺いましたのは NPO 法人朱鞠内湖ワールドセンタースタッフであります黒田綾子さんでした。黒田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。